柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、河合柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部の河合柳と
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。さあ、この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、高松市片原町ルビー商会より KBC が全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、そしてスタジオに来ていただいているゲストの方に
ゲストをご紹介、
はい、そう、はい、紹介
したいと思います。
平井さんです。こんばんは。
はい、平井氏です。こんばんは。
何ですか？
何ですかってどういうことですか？何ですか？
違う、あのね、平井さんがね、今日ね、はいはいはい、座る位置がいつもと違うから、ね、
そうですね、
ちょっとね、
今日しかも、ね、
やりにくいね。
先生がいない、
ね、また先生いないからね、本
当に。そうですね、先生はどうしたんです
か？先生ね、あのこの収録日、
はいはいはい、
4月1日
ですね、はい、
忙しいですよね、まあ社会人の方はね、まあ、
そうですね、4月1日ですから、
始まりと年度始めというかね、
はいはいはい、
逆に平井さんが来ているのが不思議なぐらい
すいません、7時半ちょうどに来ました
ね。え、ほんまに、まあでも忙しい中来ていただき
ありがたいことですよ。
はい、はい、まあね、今も言いましたけど、はいはい、年度も変わり、
はい、
ね、学年も上がりですよ、私が。
そうですね、
4月ですよ、4月。
そう、やばいよ、4年生だよ。
はい、
長い子、
はい、
明日成績発表です
。あ、そうですね、明日ですね。
そうそう、
そう、
どうなんですか、2人の成績。
まあ、そうですね、かっていう文字がたくさんありそうな気がします。
あ、かあればいいけどねって感じ
ふっていう
やばいっすよ、本当にね。
そうですね、
うん、私何年生って言ったらいいんですか？5年ですか？
まあでも4年目
ですね。5年目に突入。
そう、ついに。
まあでも5年目ですけど、まあ4年でいいんじゃないですか
ね。
はい、
やだ、同級生になるんや、長井くんと。
何がですか？それは別にいいでしょ。
うわぁ、じゃあやっぱ5年生がいい。
はい、じゃあ5年生の川柳です。5
年生の川柳。いつもこれ学年言ってたっけ、自己紹介の時。言ってないよね。
言ってなかったですね。
あ、じゃあ言わなくていいんだ。
はい、言いましたけど今。
まあいいや。で、ミキサーの紹介をまた忘れるところでございました。ミキサーのモッティです。よろしくお願いします。3年、え、3年
3年ですよ。
3年生か、モッティもね。
早いですね、流れるというか。
なんでしみじみしてるんですか？
いかんいかん、オープニングからこんなんじゃいかんですね。
はいはいはい、
ね、ハキハキ
ハキハキいきましょう、
はい、
今日はですね、なんと、はい、超大物のゲストの方も呼んでますので。
あ、ね、某有名プロダクション所属の、
はい、そうですね、はい、なので、
はい、
元気に参りましょう、
はい
ね、さっさとゲストの方をお呼びしなければいけませんので、はい、オープニングはこのあたりで、は
い、いきましょう。
はい、それでは河合柳沢子のお星様になりました。最後までお付き合いください。
よし、オムロ、発進しろ。
いや、ライトさん、僕は出られません。
なぜだ？
これからお星様になりましたが始まるんです。
何？それは私も聞きに行かなければ。
ライトさん、
河合柳沢子の
お星様になりました。
お星様、お星様、お星様、お星様。
お星様通信。はい、このコーナーは久しぶりですよ。
そうですね、
星様通信っていう
のは、ね、前回が、誰でしたっけ、亀山さん、
四角新聞の
亀山さん、
亀山さんをお呼びしたんですけども、はいはいはいはい、 このコーナーはですね、お星様、つまり今実際に輝いている大人の方々をですね、
はいはいはい、
ゲストにお呼びして、はいはいはい、お話を聞いて、
うんうん、
我々がちょっとその半端ないですよ
何笑い出してるんですかちょっと、
ね、違う、あのね、
ゲストの方待たしてるんですよ、
はい、これからお星様に近づいていくヒートにしようというコーナーです。
はい、
はい、というわけでですね、今回のゲストを早速紹介させていただきます。桂こけしさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも川端浩人ですエピデミックよろしく、はい、愛読者です、はい、
エピデミック読みました
今日聞きましたよ川柳さん、
はい、それでエピデミックですか。
川端浩人、はい、エピデミック、はい、非常になんか大好き
な、ありがとうございます、
川端浩人作品、今日僕たまたまね、はい、車走らしてましたら、
はい、そうなんですか、
川柳さんの美声が某放送局より聞こえてまして
なるほど、
エピデミックエピデミック言ってましたね
言ってました、はい、お恥ずかしい、そんなのっけからやめてくださいよ、そんな
さあ、というわけで、はい、超大物ゲスト桂こけしやってまいりました。
超大物ゲストでございます、
ありがとうございます、
はい、桂こけしさん、もうどうし、ちょっとどうしよう、あのね、緊張して今日ご飯をあんまり食べれてないんですけど。
大丈夫です、僕一切食べてません今日は、何も口にしてませんから大丈夫です、
ね、君らも貧乏なだけちゃうやろな、それ原因は金なかったら落ちちゃうやろね、はい、というわけで、いや、そうなんですよ、もう私ね、
はい、
ね、そもそもあれですもんね、これやるきっかけがね、
そ う,、
はいはい、
そうですよ、お星様になりましたが始まったのもこけしさんのおかげですから、
うん、まあ、そうですね、まずきっかけがそれでしたもん ね, ね、
そう、
はいはい、違うんですよ、僕は最初にですね、うん、あのここの真鍋さんに、ね、
はい、
なんやかんやとお話いただいたわけですよ、
はい、
こんな感じであんな感じで町を盛り上げましょう、
はいはいはい、
どんどん盛り上がっていきましょう、はいはいはい、っていう話をね、
はい、
いただいたわけですよ、
はい、
でなるほどな、素晴らしいなと思いながら、
うん、はいはい、う
ん、で結構具体的な話になってきたんですね、
はい、
だここはほら日頃からね、はい、あの FM 香川の放送に来てもろてる
課
題生の放送学部の子にもう丸投げするしかないわと思って、
はいはいはい、丸投げそうですね、丸投げされましたね、結構なんかラジオやっていいって言われたからやったらいいよポーンみたいな、
そうですよね、
もう私の英断であの丸投げさせていただきたいわけでございます、はい、
そ, ね、
それが今聞いたら19回目、
そうなんですよ、
今回19回目ということで、
僕はねほんまにね、
川
柳さんや長い子に感謝しますよ、
本当ですか、
丸投げしたにもかかわらず19回もこないしてやっていただいてるなんてね、
いやいや丸投げしていただいたおかげで好き勝手やっておりますので、
本当ですよ、
いやでもまず何がびっくりしたってね、このタイトルね、はい、タイトルなんやね、
そうです
ね、川柳沢子のお星様になりましたって、
はい、
ちょっと河谷さん、
はい、
私ね、河谷さんも、はい、5年目に突入ですか、
ね、大学生ですね、
ですから出会って、
はい、
ですからもう4年、丸4年前から出会ってるわけですよね、
そうですね、1年生の時に
1年生の時から出会ってるわけやから、
はいはいはい、
まあ、最初からね、
はい、
まあ、確かに、なんか変な子やったんですよ、
あ確かにね、はいはいはい、
なんでですか、
ちょっとない味やったんですよ、他の皆さん
は、はいはいはいはい、
そうですかね、
その家ね、あの天然っていう言葉あるでしょ、
はいはいはい、
世間一般の天然とはまた違う、うん、
あでも分かります分かります、はいはいはいはい、
分かります、
はい、
あのね同じ天然もんでもね、
はい、
なかなかこう量に引っかかってこない、
あちょっとなんでしょうね、
どういうことですかそれ、全く
あの同じ深海ものの魚でも、
はい、
もっと深海にな
んか潜んでそうなが
たまたまこう網に引っかかったみたいなねなんかそんな印象があったんですよ、
おレアものですね、
最初川柳さんと出会った時にね、
はいはい、
うん、なんか違うでしょ、思いません、
思います、思います、
そうですかね、だって普通だと思うんですけど
なんかね、
うん、
あの違うんですよ、まあ、これ聞いてくれてある方は分かるとは思いますけどね、その川柳さんが番組タイトルにもう自分もう冠も冠を、
ね、
川柳沢子お星様になりました、どういう意図があってそういうこのタイトルになったのも逆に質問したいわ、
あのだからそのラジオを始めるときに、うん、あのちょっと待って、まあいいか、ラジオを始めるときに、はい、その自分たちが学生じゃないですか、
はい、
でそのこれから社会に出ていく上でそのキラキラした大人というか、はい、 なんていうんですか、こう
輝いてるね、
ちゃんとこう自分のやりたいことを叶えたりとか、うん、はい、自分のできることを精一杯やったりとかっていうのができる大人になりたいと思って、はい、でそういうのを、うん、そのなれるように、うん、これから勉強していったりとか、はい、あとその実際こけしさんのような本当に今輝いてる人たちに会ってみたりとかっていうのをしていこうと思って、うん、この番組の趣旨をそういう風に置いたんですよ、はいはいはいはい、でその輝いてる人たちを、うん、まあ、スターじゃないですか、はい、
スターね、
スターでしょ、うん、でそれをそのお星様って呼んで、
はいはいはいはいはい、はい、
でこういつかそうお星様になりましたって言えるようにっていう意味が込められているわけ。
お星様になりたいじゃん、なりましたなの、
はいはい、いやちょあの
なら別に河合柳さやか抜いといても縁違うのこれ、
まあ、あの実際なくてもいいですよ私としては
、ね、これが好きな、これがね、はい、深海ものの普段の深海ものでも引っかからない、はい、もっと深海に潜んでた、はいはいはい、もうすごいなんていうかな天然の、
はいはいはい、
もう逸材がここに現れたんですよ、はい、河柳沢子のお星様になりましたですよ僕はね、いつやったかな2週間ぐらい前でしたっけ、はい、なんか出てくださいって言ってね、
あ、そうですね、はい、
依頼された時に、はい、番組タイトルを聞いた時ほんまね、あの時はそんなリアクションを取りませんでした、うん、
はい、
でも改めてこの番組出演させていただいて、
はい、
僕はねほんまに嬉しいね、
そうですか、
こんな素晴らしい番組に僕が出演させていただけるなん
て、かわいねぎさわこがなかったら素晴らしくないってことですか
いや大好きです、大好きです、これでこれでこの後はどんな感じになってるんですか、
はい、違うんですよ、あの本当にこのコーナーそのゲストを呼んで、はい、ゲストの方にいろいろ質問していこうっていうコーナーなんです
逆に僕ら質問されてますよ、
ゲストみたいになってるじゃないですか今、
完全食われてますよ、
いやでもね最初これは聞いときたかったなるほどね、お星様にキラキラと輝きたい、はい、自分になりたい、だから沢子のましたと、
そうなん
です、なるほど、それが19回も続いて、はい、ありがたい限りです、
ありがたい限り、はい、こちらもありがたい限り、はい、解決されましたか、はい、疑問は、もう
これで納得しましたんで、
はい、
さあそこから
い
きましょう、
じゃあ改めて
まずはね、はい、勝田小木さんの、まあ、簡単なプロフィールというか、
あ、プロフィールね、
からご紹介させていただきます、は
い、よろしくお願いします、
はい、うん、はい、桂こけしさんは、はい、香川県三豊市出身の落語家さんです、
一応高瀬町の下勝間、はい、2511番
言わなくていいです、
はい、
そこまではいらないです、
いやいや、なるほど、リアリティ三豊市って広すぎて、
あ、どの辺やねん、
なんか聞いてる人がってどこやねんお前って、なる三豊でも広いぞと、ね、
なるほど、はい、本名は白川義勝さん、はい、
そうなんです、
これ、ね、私も初めて、
僕もね、調べてて初めて知ったんです
けど、白い三本川ですね、はい、川は三水じゃない方です、三本川で、うん、義勝の字はこれ読めないでしょ、普通
はい、
はい、確かに、なんて書くんですか、
画商とかあるじゃない、正月とかにの画と1、
はい、
1と書いて、義勝、
外地外地と、まあ、昔から外地外地言われてましたけど、義勝なんですね、
それは由来というか、そのお母さんたちはなんでその字でつけられたんですか、
全く知らないんですよなんか誰かに見てもろたとは言ってましたけど、そんな思い入れは多分ないと思います、
そんなことない、
ここはあまり話広がらない、
あ、なるほど、じゃあ次行きましょう、
ね、はい、関西学院大学卒業後、
はい、
あ、ごめんなさい、はい、これで正確に言うと、うん、これどこ、どこの資料、あ、なるほど、ここの資料ね、これね、はい、正確に言うと僕は卒業してないんですよ、はい、
あ、そうなんです、
僕の正式プロフィール用紙には関西学院大学を経た後ってなる、経ってるんです、
なるほど、なるほど、
正確、正確に言うとこれ卒業っていうのは、これはちょっと間違った資料ですんで、また正していきますわ、関西学、僕5年も経てますから、
5年、
ガヤレさんと同じように5年目に突入したんですよ、
はいはいはい、
で前期あるでしょ、う
ん、はい、
で前期の授業料をもう振り込まないとあなたは言ったら助席になりますよ、はいはいはいはい、と言った時に、
はいはい、
助席ではつまらんと、せっかく5年4年半もね、
はい、出たのに、そうですね、はい、う
ん、で中退扱いにしてもらおうと退学届を出しに行ったわけですよ、
はい、
だから、はあはあ、卒業はしてないですよ、関西学院大学法学部を5年約5年経た後ですね、
経た後、なるほど、
でもすごいいいでしょ、中退ごと書かないあたりがいいでしょ、僕は言わない
確かに
ね、なんか、はい、へかのちって言ったらなんかすごいこうなんかこ
う、ね、
イメージ的になんかいろいろとやってはったよなっていうイメージ、
そうですね、
中退ごってなんかただ遊んでただけかぐらいしかないけどへかのちって言われると、はい、あ、いろいろと そう、落語家になるためには、ね、はい、方角で降りながら、はい、まあ、いろいろ下手んやなって、
はいはいはい、
この言葉を思いついた時に自分が天才やと思ったね。
なるほど。
かやなさんも、はい、卒業するかせんかわからんけども
しますよ。
しますか。
しますよ。はい、
将来、はい、まあ、この先どうなるかわからんけどね、はい、もしそうなったら下手、これ使わせてあげれば。
あ、本当ですか。ありがとうございます、はいはい、
で、下手の地、
はい、下手の地、うん、
1990年11月17日に5代目桂文枝に入門、
はい、そうなんですよ。うちの師匠桂文枝言いましたね。
はい、
はい、
まあ、有名な兄弟子には桂三枝さんいらっしゃい、
はい、はいはいはいはい、
ね、桂金枝さん、ご存知だよね。金枝さんはプロポーズ大作戦歌って、このね、大学生なんか分かるわけないもんね。ほんで桂文珍さん、
はいはい、
文珍さん分かる、
はいはい、
文珍さん分かる、
はい、
であと桂小枝、小枝、小枝さん、
はいはいはい、
小枝ぴょん、
あの霧林春のコマーシャルなんかしなって書いてる方、
はい
はい、分かる
スクープね、
はいはい、
僕入門してもう20年になるよ。小枝兄さんと呼び続けて20年になるんですけど、小枝兄さんの落語は3回しか聞いたことないからね。本業3回、あと桂あやめさん、女性の人とかね、
はいはい、
あといろんな方がいらっしゃいました。私は文枝一門の17番目の弟子なんですよ。
17番目の弟子、
そんなにお弟子さんとって
全員で20人おる中の17番目です
。多いですね。
そうなんですね、はい、入門しました、1990年に、
はい
はい
はい、
うん、
1991年9月の鎌倉落語会で、はい、小褒で初舞台。
あ、思い出しましたね、初舞台ね、まあ、
おいくつの時ですか。
ですから27ぐらいになるんですよ。そんなもんでしょ多分、うん、初舞台ね、
覚えてますか。
いやもう頭真っ白でした。舞台上がるまでは緊張してたのは覚えてますけども、はい、舞台上がって何したかは覚えてないですよ。あるやんね、はい、そういう時ね、飲んでてもほら、なんか盛り上がりすぎて楽しくてバンバン飲み出して、
はいはいはい、
で次の日、
はい、
なんか楽しかったの覚えてんやけど何が楽しかったんかが分からんというような時あるでしょ。
はい、はい、ありますね。
緊張してたのは分かるけど何を喋ったかもう覚えてないもんね。
あ、
そんな感じでしたね、初
舞台。なるほど、はい、吉本クリエイティブエージェンシー所属。
そうなんですよ、私一応吉本になるんですよ、所属は。
これ、
うん、
意外って言ったらあれな
んですけど、ただね、我々は落語家は漫才さんは、はい、今はほら NSC って学校ができたから、
はいはいはい、
まあ、そこへね1年1回が自動的に吉本からデビューができるんです、
はいはい、
で落語家の場合はじゃあなんで吉本やねんっていう話になると、
はい、
師匠、うちの師匠桂文枝は吉本興業所属やったんですよ。
わ
あ、せやから弟子は拒否しない限り、僕は吉本ではやっていきませんと拒否しない限り自動的に吉本興業所属になるんです、まずは。
へ、
うん、ならうちの兄弟子とかでも桂文福さんであるとか、うん、
はい、
桂文也さんなんていうのは吉本興業じゃないんですね。自分で途中で拒否してもフリーでやっていきます。
へ、
うん、そうなんですね、うん、だから吉本なんですよ、うん、こう見えても昔は2丁目劇場とかにも出てましたもん。
そうなんですか。
2丁目ないないや、あの雨の頃や、あの千原や、もう歌がな、あの辺り、チュッパチャップスとかね、
あ、宮川大輔さん
チュッパチャップスとかね、ヘビイチゴとかね、
チュッパチャップス懐かしいな、宮川大輔
ね、ポスターの時代、2丁目、あの辺の天然素材に、ま、紛れて間に挟まって落語家出ていくんよ、はい、当時の女子高生ら残酷やからな、ほんま、もう
すごい
キャーキャーってね、はいはい、ほらもうあの時代の転送なんてすごいから、もう今の日じゃないよ、アイドル化はもう使ったから。でもう学校帰りの女子高生がピヤー来てるわけよ、
はいはい、
なんで漫才師らがうわーって盛り上がるやんか、うん、もうそれに紛れて落語家が入れられるわけやけど、俺ら着物で出ていくやんか、
はいはい、
ほらもうね、もうすごいよ、全員がそれまでキヤー言うてたの 連中が全員な、はい、拍手もしやがらへんねん、もう全員一斉に下を積む、下を積むって顔も上げやがらへんねん、
怖いよ。
それでもやらなきゃいけないんですよ。
何回か出たよ俺、2丁、
うわ厳しいな、
そんなもんや、なかなかいろいろあるんですよ、長年生きてたら。
なるほど、うん、
そうなんです、吉本ね、はい、
はい、それとなんか上方落語協会会員ということです。これはどういった協会なんですか。
これはね、はい、まあ言うたら社団法人上方落語協会というのがありまして、ね、
はい、
じゃあ落語家、まあ入ってない人もいてるんですけども、およそみんな入って、
はい、
いわゆる繁盛亭という寄せ小屋が あるんですね、はい、セコヤタンっていうとね、これも話し出すとめちゃくちゃ長いよ、これ3時間番組になるよ全部話しようか
何回か連続でゲストに行って
まあまあ、はいはい、吉本所属でありながら協会の会員でもあるんですね、はいはい、うん、
落語家の人は、はい、大体そんな感じというか、その吉本に所属してて、協会に所属しててっていうのは大体そうなの？
師匠の所属先が弟子の自動的な所属先になるので、はいはい、師匠が吉本であれば吉本興業所属になりますね、自動的に、はいはい、例えば鶴瓶師匠であるとか、はいはい、は松竹芸能なんですね、
はいはいはいはい、
だからお弟子さんは入門すると自動的にまず松竹芸能所属にはなるんです、
うん、でその後その落語協会に入るんですか？
うん、で協会は、ね、入門してね、1年ぐらい経ったら師匠がまず自分の弟子を推薦するわけですね、協会にうちの弟子のお弟子やろと、
はいはい、
で協会にも、はい、あの総会みたいなの開いてるんで、
はい、
でこれこれ推薦が、で、あの何人かいらっしゃいますと、皆さん協会員として、ご入会いかがですか言って拍手をもろって、うん、でもう多数なんで、それでは今日から正式に協会員となりました。でそこで挨拶させられるんだけど、この挨拶がまたな、もうだって200人ぐらい全員落語家やで、
あ
その前で挨拶をしなあかんねん、はい、いややったもん俺も、うん、
そのただのいわゆるガチガチの挨拶じゃダメってこと？
多少はなんか言わないかんやんか、
うん、なるほど、ちょっとなんかお話じゃないですけど、うん、なんか
大概滑るわなそらせやん、そらせやんかな、うん、
大体自分より経験が上の人ばっかり、
そうそうそう、もちろんもちろん
そういうところに
怖い
うわ
まあまあいろいろあるわけですわ、
なるほど、
はい、
はい、
次、先天性股関節脱臼である自身の体験などから福祉や人権、健康についての講演も各地で行っているということ。
そっちの話いくか、これ5時間番組になるよいやまあ俺もともと生まれついて、はい、ちょっと右のね股関節脱臼してた、
はい、
でこれはまあ個人差あるよ、もちろん個人差あるんやけど、例えば僕の場合だったら痛みとかはほとんどないよ、
はい、
ただ歩いた感じちょっとね、やっぱり右あの脱臼してる分さ、はい、右足の短いから右が肩ちょっと下がったりとか、右足ちょっと引いたりするような感じになるんだけど、でまあそんなんやから、まあいろいろずっとあるわけやわ、こう生きてきて、なんやかんやと人との関わりやからでね、しんみりせんといてよ、
はい、
で、 でそんなところをまあまあ喋ってくれって言ってくれるから、
はい、
今それこそ学校とかね、
はい、
ああいうとこが多いよね、やっぱり
公園に行ったり、
そうそうそう、
あ、
ね、やっぱ、はいはい、いろいろあると、みんな、はい、みんなそれぞれなさそうであるやんと、
はいはいはい、
うん、それでも、うん、まあまあ異次元と落ち込まんと、うん、まあなんか気楽にやっていきましょう、うん、その結果がこんなんですせみたいなそんなんで学校とか行くわけや、
はい、
うん、イベントとかでもなんかトークショーとかとか やるられてますよね。なんか一回人権フェスタって、
おうおう、
あの三メッセであるじゃないですか。
はいはいはい、
あれであの落語をされてるのをちらっと見かけ
ましたね、
はい。あんなイベントとかもそうしょっちゅう行ったりする。
そうそう。だからそういうねイベントごととか、うん、それこそこの間やったらあそこの東京街の商店街のところで、
はいはい、
課題のほらあのスペースがあるじゃないですか。
ミッドプラザ、
うん、そうそうそうそう、あそこでもう落語したよ。
あ、そうなの。
それはエコ関係のイベントだったんで、はいはい、まあ昔は、はい、今やったら ETC 特に安いから車で出かけて行って CO2、はいはい、どうのこうのとかあるでしょ、
はいはい、
でも昔はやっぱエコやったなっていうね、
あ、
鉄鋼キャハン、はい、わらじばき、右と左の足を互い違い互い違いに出さなんだら旅はできなんだと、コンピュラさんお参りに来てね、あの昔の人はね、庶民の夢があったんですよ、
はい、
昔の人の庶民の夢何かやから、
はいはい、
一生に一度でいいからお伊勢さん、伊勢神宮お伊勢さんにお参りするのと、はいはいはい、コンピュラさんへお参りするのが当時の庶民の夢や。
へー、お伊勢さんはなんか聞いたことありましたけど、うん、コンピュラさんもそんなすごそんな言い方した
らあれやけど全国から来た
んや。あ、そうなんですか。
なんでかやったらやっぱり関所があったでしょ当時 で、はい、一般庶民は、はい、もう関所超えるなんてもう夢のまた夢の話。ただ、うん、新人ごとに関して言えばそういう許可も、まあ、たまには降りたんで、うん、だから、うん、当時の庶民の夢なんですよ、はい、うん、だから自分は行かれへんと、自分は行かれへんけど、せめて飼い犬でもこんぴらさんに連れて行ってやってくれ言って、
はい、
犬が第三したというそういう逸話も残ってる。
へー、
そういう話をこの間そこでやっとって、あの時は会で、うん、昔はエコやったなっていう、
へー、
そうなんですよ、気楽なおっさんだけじゃないんですよ意外と。
そんなこと思ってないですよ、
いろいろとやってるんですよ。学校も行きますよ、学校、小学、小中高問わず大学も行く、うん、
え、そうなんですか、課題来てくださいよ。
課題はね、それこそ昔ほら課題、香川大学、今は医学部になってんの、
あ、医学部、
はいはい、
うん、香川医科大学言ってた頃行ってた、
はいはいはい、
うん、あっちへ、うんうん、なんか医大多いの、岡山医大も行ったしね、岡山医学部、
あ、そうなんですか、
うん、大学はね、うん、あと小学校ね、
はい、うん、
小学校面白いよ、落語するやんか、うん、ほんでな、
はい、
あの落語したした後廊下歩いてた小学生おるから、
はい、
ね、あ、さっき聞いてくれてたって言って、
はい、
落語どうやったって聞いたら、うん、微妙とか言って
きつい
子供にはちょっと
微妙とか言って、まあそんなん言わんと聞いてよって言ったら無理とか言って最近の面白いね、
でも
かと思えば、
はい、
中学校とか行くと、
うん、
な、
は
い、ごっつい大阪の中学やもう悪いね、大阪の中学な、ガラ悪い、もう先生もガラ悪いわ、もう大会やみたいな、
はいはい、
喋っとんねん、ザーザーザーザーしとんねん、
はいはいはい、
だから先生が出てきてやな、はい、大概ジャージ着とんねん、体育の先生、はい、そういうのがごっつい先生
は
あら、やがしぞーこらー言うな、はい、なんやお前まだ喋っとんかい、はい、こら3年3年まだ喋っとんかい、ダンス関係やんとらーめー目閉じ口閉じ息すんなとか、もうわけわからんこと言うとんねんなで、あげくの果てに
は
ね、
はいはい、
映画、今日な、言うとくけどな、今落語家さん来てくれとんねん、この後ここでな、喋ってもらうねん、おめえらザーザーザーザーしとったらな、落語家さん、おめえ気が散って喋られんねん、映画言うとくぞ、おめえらな、去年みたいなことがあったらな、今年は警察呼ぶ、何があったんや
すごい気
になる、何があったんや、去年
めっちゃ怖いじゃないですか、
それではどうぞ、出にくい
出にくい
いろいろある
すごいですね、
いろいろありますからね、我々はね、
うん、さあ私こけしさんに来ていただいたら聞きたいことがある
んですけど、はい、何でも聞いてくださいよ、
あの今その小学生の子とかが微妙とかって言ってたのがありますけど、
はい、うんうん、
私も正直その微妙とは思ってないですよ、思ってないですけど、うん、落語一回も見たことないんですよ今まで、
は
い
は
い、
あ、同じくですね、
はい、ね、はい、で、だ若い人とかって結構そういう人が多いと思うんですけど、うんうん、まだ、
はい、
こけしさんはその落語始めたのって、うん、あの落ち研だっていう噂を聞いたんですけど、それって大学時代ですよね、
そうですね、
うん、言うたら私たちと同じ年代の時、
はいはいはいはい、
なんでその若い時に他にもいっぱいあるじゃないですか、うん、いろいろ
サークル
ね、娯楽とかサークルもあるし、なぜそこでその落語を始めようと思ったのかっていうのを、
あ、なるほどね、
きっかけというか、
もともと僕は、うん、落語というものを言うたら高瀬の香川県のね、三豊市高瀬という田舎もんですから、
はい、
近所に劇場があるわけでもなく、
はいはい、
何もない言うたらそういう演芸が比較的乏しいところで生まれ育ってるわけですね、うん、
はい、
でところが中学2年生の時に、
はい、
漫才ブームというのがやってきたんですね、今もまあお笑いブームですけども、
はいはいはい、
の漫才ブームで、それこそ今しんすけさんよう出てますけど、はい、昔は、はい、島田しんすけ龍介って言って、
はい、
ね、
はい、
2人でコンビして漫才やってたんで、はい、つなぎの服着て、
はい、
であと世界のたけしさん、ね、
はい、
北野たけしさんは2ビート、
はいはい、
ね、たけしきよしで2ビートでやって、うんうん、あと、はい、なんだ、2ビートのほかにほらもみじまんじゅうって言ってたんだけど、もみじまんじゅう
島田
洋七さんと洋八さんとで、
B&B
がおったりね、
はい、
だからいわゆるもうザ・ボンチがおったり、
はいはい、
ね、ノリオ・ヨシオがおったり、
はい、
もう当時もう漫才ブームで、
はい、
それこそ女の子がギヤー言ってザ・ボンチさんが武道館を満杯にした、
はい、
まあ言うたらその今のブームの前の、ね、天然素材のその前のブームやったんです、
はい、
中学の時や、そら刺激受けるやん、 多感な時期やん、はい、今までこんなおもろいもんがあったんかっちゅうぐらいの、まあ、刺激を受けて、中でも僕は世界のたけしさん、北野たけしさんに惚れ込んだわけですよ、
はい、あ、なるほど、
うん、で、オールナイトニッポンでやってますよね、
はい、
僕らの頃もやってたんやけど、
はい、
その時にたけしさんが木曜日の1時から、
はい、
深夜1時から、うんうん、僕が中学2年生の時のお正月明けの最初の木曜日の1時から放送始まったんですよ、
はいはい、
でそのラジオを聞いてショックを受けたんですよ、
は
あ、すごいと、
はあ、
なんか今まで聞いてたラジオと全然違うし、
はい、
なんなんやと、なんかもういきなり、
はい、
今思えばおかしいんやけど、
うん、
番組が始まる前からお手紙が届いてますって言ってね、
はい、
大阪の高校生からお手紙が
届いて、
番組1回目やのに今思ったらおかしいなと思うんやけど、
はいはいはい、
で、
はい、
僕はこれこれこうで悩んで、いやもう自殺も考えてます、
はい、
こんな痛い系な僕に何かあの差し伸べてくれないでしょうかって、
はいはい、
うん、ほんならそこからなんかいろいろと派生していって、なんかあのこう尺八ね、
はい、
尺八をその彼にプレゼントしようということ で、
はい、
でその尺八が実は全国をずっと回っていくわけですよ、不幸の尺八って、
プレゼントし て、
してそこから先、うん、ね、その尺八をもろた人は、うん、あるいは何、何十人に、
不幸の手紙みたいな感じ、
そうそうそう、そんな感じで、この尺八をもらった人は、送りつけられた人は、
はい、
必ずどっかへ送りつけなあかんって言って、その尺八はどんどんどんどん全国回っていくっていう、そんな企画もあったりとか、
はい、
なんかすごかった、とにかく、
はい、
でそのタケさんの番組を僕は高校卒業するまで、
はい、
約6年5年間か、
はい、
毎週録音して、
はいはいはい、
ラジオを録音して、
はいはいはい、
でその1週間繰り返し繰り返しラジオ聞いとった、
はいはい、
それぐらいハマっとった、たけし、ビートたけしに、
はいはいはい、
で、ある日のことを、
はい、
生放送中に立川談志師匠という方が、
はいはい、
その生放送に乱入してきたの、どっかで飲んでるって、たけしが今生放送やってるから、
ね、はいはい、
入ってきたんですよ、
はいはい、
ほんだら僕が崇拝してやまない、ね、あのたけしさんがタジタジになって、うん、てめえバカ野郎、たけしこの野郎、お前が売れてるか知らねえでね、最近偉そうに言ってるから、お前なんか、お前落語の前になんか、お前なんか赤子の手をひねるようなもんだよとか言って、
はいはい、
落語落語って喋り出したよね、
はいはいはい、
で落語ってなんやねん、このおっさんなんやねんと、
あ、
俺が尊敬してる北野たけしをここまで、
うんうんうん、
へこらへこらさす、このおっさんは何もんやっちゅう話になって、
はいはい、
で、ね、調べ出した、落語家立川談志
師匠、
うん、ほんで落語も図書館にちょっとしか置いてなかったけど、そんなとこ借りに行ったりとか、
はい、
ちょっとずつ聞くようになって、
はい、
で大学へ入っていくんですよ、
はいはいはい、
ね、
うん、
で僕ほんまたけし軍団になりたかったんですよ、
はい、
ほんまは、
はい、
だから高校卒業して東京行こうもとった
よ、あ、なるほど、
当時松尾伴内さんぐらいまでで入っとったんだ、
うんうんうん、
で軍団に俺はアイロンまで東京行くつもりでおったんやけど、
はい、
それもラジオ聞いてて、ある日のこと、
はい、
たけしさんが酔ってて、本番中で生放送中に酔ってて、
はいはい、
軍団てめえら全員俺の前に座れとか言って、
はい、
てめえらバカ野郎お前な、興味お前見に来てくれてるお客さんが大学出てるようなみんな賢い連中が来てんだよ、てめえらお前表に出るような連中が勉強しねえでどうすんだバカ野郎、勉強しろ、今からでも遅くねえ、中学校高校の教科書を持ち出してきて勉強しろ、勉強してねえやつはもう俺らの舞台に出さねえとか言ってそうなんや、
勉強せな、
笑いするには勉強がいるんや思って、
あ、
はい、うん、
それで
これで俺は急遽方向転換して、
はい、
勉強して大学行こう思って、そこから勉強し始めた俺は、
はい、
ほんで、でまあ大学行ったんや、
はいはい、
ほんでな、まあ、お笑いやからなんかお笑いできるとこないかもって思ったら、
うんうん、
僕らの大学で漫才研究会とかそんなのなかった、落ち研しかなかった、お笑い、
はいはい、
落語研究
会、うん、落語研究会、
うん、
ここで落ち研のとこ行ったよね、うん、で、いや実はもう北野武さん惚れ込んで漫才とか大好きでとか言って、
うん
うん、で、まあ、あ、漫才とかも、うん、うち、まあ、やってる子も、まあ、チラチラおるし、うん、まあ、漫才もおるけど落語も面白いよ、ほんとにかく寝苦しい言われて、
はいはい、
で、一本の落語のテープを渡されたよ、春日米朝師匠の鶴いうテープ、
はいはいはい、
それを部屋で一人ね、下宿やからね、僕もね聞いてたんよ、ね、ラジカセや当時ね、ラジカセで、
はいはい、
ほんなら60もうその時音源が65歳ぐらいのおじいちゃんや、おじいちゃん ちゃんのお話を、うん、まだ言うたら18区の和コードが聞いてても、はい、30分後いつの間にかもうその世界でもわしづかみにされて引っ張っていかれてるわけよね。なんやとこのおじいちゃんの語りはなんなん、
はい、
姿形も見え耳からしか聞こえてけえへん、これだけでここをわしづかみに今まで直江剛のね、あの有事にもう感動し有事ながらもう自ら自分をそっちの世界へ持って行ってた、はい、この俺もがおったと、はい、それに快感も覚えてた、はい、でも自ら持っていくことなくむしろ引きながら聞いたおじいちゃんの会話にわしづかみされて有事以上に持っていかれてる、この俺は一体何なんだろう、このおじいちゃんこの落語は一体何なんだろうと、そこから始まったよ。
は
あ、すごい。で、お家に入って落語聞くようになった、うん、で、聞き出してやってみたくなる、
はい、
やったらたまに受けたりする、たまに受けたらもっと受けたくなる、
はい、
うん、もっと受けたくなる、もっと深めたい、もっと覚えたい、うん、で、大学も5年下手、まあ、理由になる、なるんやけども、
はい、
なかなか勉強せんよね、見てんのはもう落語の本とか落語の、
はいはい、
ね、
はい、
テープばっかりや、
はい、
で、いざ4年の時に、まあ、試験もあったんやけど、
はい、
あのこれね4年間で72単位しか取ってなかったんよ、72単位、
はい、
4年間で4年の最後の試験を受かる時に、
はい、
ほんで、
はい、
一応卒業見込みが出たんやで、それでも、
はい、
うん、卒業見込みでやって就職活動もしたんよ、
はいはい、
で当時は時代が良かったから、
はい、
毎日放送とかあの辺からもう俺泣いてもてた
んよ、すごい、
当時そんな時代やほんまにね、
はい、
でもその卒業しよう思ったら膨大な量があるわけですよ、資料的にね、大学の試験やから資料、はい、資料ってみんな、はいはいはい、もう集めるやんか、
はいはい、
膨大な資料があって、
うんうん、
これは俺は今から覚えなあかんと、ね、これ俺はこのそっちの道へ行くんやったら、
はい、
一から覚えなあかん、はい、でも部屋を見たら落語の本がこの膨大な資料の何倍もの落語の本があったり、
はい、
落語のテープがここにあるわけやと、
はい、
全部は覚えてないけども、
はいはい、
でもどっちをじゃあこっから先自分が喜んで覚えていけるか言うたら、
はい、
やっぱり俺はこっちの落語の本の資料やろうなと、それでその資料と資料を目の前にしたときに俺は落語家になろうと、
はい
はい、あの西の宮の家賃1万5千円の共同トイレのお風呂なしの、
はい、
あの一室で思い立ったわけですよ。
は
あ、
深い
ドラマがありますね本当に、
なんであの時なくてでも誰か止めてくれへんかったちょっと喋りすぎちゃう俺。
いやいや、
すごいですね本当、なんかその話を聞いててもなんか、うん、例えば人に与える影響というか、例えばこけしさんだったらたけしさんっていう存在がまずいて、
はいはい、
ものすごいその自分の人生に本当に、なんて言うんでしょうね、すごい影響を与えてるわけです、
うん、
自分の人生をこう、あ、この人を目指そうじゃないですけど、
うん、
この人みたいになりたいとか、
うん、
そういうのがやっぱりあるのはすごいですよ
ごめんね、
強い
です今ちょっとタバコを吸わせてもらったけど、これで、
はい、
もう芸人というか芸能人になってのね、
はい、
夢やった、大物ってどんな固い番組出てきてもタバコ吸ってるよね、
仕事しながらというか喋りながら、
しながらでもね、テレビとかでもね、
はいはいはい、
あれやってみたかったよ俺なんかもう今、
はい、
いいよね、
いいですか、
多分一緒にここだけやと思うわ、はい、ごめんなちょっと行儀悪いけど、
いやとんでもないですよ、
お嬢様の飼えないさんなんかもう持ってのほかやと思うわ、
いやいやそんな、
なんともう不死だらな不潔なこのクソ親父って今思ったと思うわ
思ってないです、
私の番組来やがってタバコまで吸いやがってって、飼えないさんほんまお嬢さんやからな、
そんなことないですよ、いやいや、いつも本当にそれ、その FM 香川にお邪魔するときに、
はいはいはい、
言うじゃないですか、お客さんがもうほんまに飼えないさんはお嬢様やからみたいなの、でもそれ本当にいい加減そのキャラをちょっとどうにかしたくて
だって俺出会った時に、
はいはい、
バイトとか したことしてんのとか言ったら、
はいはい、
バイトって何ですか
言
うたから、
ね、言ってないですよ、
バイトって何ですかって言うたよね、バイト知らないぐらいの箱入り娘、
あ、恐ろしい、
違う言ってないですって、バイトはしてませんよって 言うただけじゃないですか。
いやでもありがとう、タバコ吸わせてくれた。ほんまもうこれ夢やったんです、ほんま。
じゃあ、 ちょっとだけヘム香川の話もちらっとありましたけど、そのまあ、ラジオを持ってるという、はい、そのあるじゃないですか、こけしさんの番組がそのウィークエンドシャトルという放送部が、ね、コーナーちょろっともらってるラジオもあるし、他にもいろいろあると思うんですけど、そのラジオ私たちもこうやって、ね、やってて、はいはいはい、そのラジオをやる上でのなんていうんですか、意気込みとか、なんかこうラジオをやるときはこういうのを気をつけようとか、そういうのがあればぜひ教えていただきたいんです。
ですね、なんかいい質問多いな僕はね、ラジオはね、はい、それこそね、
はい、
テレビよりも、うん、ラジオは舞台性というかライブ性というかね、
はいはい、
生の要素が強い、
はいはい、
これは、
はい、
例えば収録になって、はい、この後皆さんに聞いてもらうんやけども、
はい、
放送日と、
はい、
実際違うんやけどね、聞いてもらうのが違うんやけども、はいはい、なんていうてんかね、ラジオやる上での最大のね、心得はね、
はい、
正味を語る、しんどい時はしんどいという、昨日飲んで今日二日酔い、言う時は二日酔いって言うてあげる、今日は絶好調ですよって言った時には絶好調っていう、そういう意味の正味、これ全てだから、例えばね、ビール飲んで、はい、お味はどうですかって言われた時に、
はい、
美味しいんやったらほんまに美味しい言う、
はい、
うん、
はい
ね、まずいんやったらほんまにまずいと言うてあげる。
なかなか言わなくないですか、
これね。表情がない分ラジオはね、
はい、
やっぱそこを問われるんですよ。
顔と表情がわからない
分ね、うん、これ大事やね。だから言葉もね、無理に、僕はニュースは別よ、
はい、
ニュースは別やけど、
はいはい、
要は朝の番組、夕方の番組とかいろいろあるけども、
はいはい、
自分がやってる番組やったら無理に言葉を、はい、訛りをね、無理に直すとか、うん、そんなことしなくていい、うん、なんでかって言ったら正味が喋れないってなるから、うん、その時点で正味じゃなくなるからって言って筒井さんにも余裕であげてる。
あ、なるほど。
じゃないとなんで音だけでそんな4時間半とか3時間、
はいはい、
誰がお付き合いしてくれるっていう話やわ、正味の話せん限り。
あ、
取り繕って4時間半2時間3時間無理無理。
あ、なんかその番組を作ろうってなるとそういうのをちょっと構えがちっていうか、なんかこうちゃんとしようみたいなのが、
はい、
あるじゃないですか、やっぱり、う
ん、だからね、
はい、
例えば、まあ、ほんまおしゃれなすごい番組もいっぱいあると思う。それはね、そこから先越えて本気の賞味で、はい、本気だから賞味なんですよ。おしゃれな番組を賞味やりたいと本気で思ってるんですよ。だからもっとレベル上なんですよ。これを真似ようとかじゃないんですよ、
はいはい、
あんな風にやってみたいなとかじゃなくって、本気でやろうってしてるからすごい評価が高いんです
よ。
やばい、めっちゃ深くて
なるほど。自分を出していくというか、なんか無理しない
、うん、もう無理したら絶対ダメですよ。それがだってね、うん、そっちの方がお客さんはきっと無理してる高柳沙和子、ね、
はい、
長井君よりも、
はい、
もう正味の、ね、はい、高柳さん長井君も聞きたい。
なるほど。正味だとえらいことになりますけど、大丈夫
僕毒舌なんです。もうものすごい。
いや、正味正味。それが一番ですよ。ね。
なるほど。
ありがとうありがとうララララララララ。ね、天村淳先生は、僕は30年間本気で正味ありがとうと言い続けてると僕は思う。だから、
はいはいはい、
30年経ってもありがとうなんですよ、
ね。天村淳です。
ええ絶対に、
正味、うん、
伝わっちゃうんでしょうね、やっぱ聞いてる人には。なんかそういうのが、本当に言ってんのかとか、
作ったものが、
うん、
確かに、ええこと聞いた、
ええこと聞きました。
ちょっとこれ あれですよ、ラジオを聞いている方々は今後このラジオがこのアドバイスをちゃんと活かせてる
かみたいな。そうですね、それちょっと監視じゃないですかね、ちゃんとアンテナ張って、
だからね、うん、だらけてしまうときは庶民だらけたらいいんです。無理やもん
無理してシャンとしようとしても、
そうそうそうそう、
あ、なるほど、
俺今日ちょっと喋れんわって、そういうのちゃんと言った方がいいってことです
、ね、そうそうそうそう、今日は何も用意しませんでと用意してないから
なるほど、
ね、うん、もう昨日食べたご飯の話するよ
なるほど、
なるほど、
そうそうそう、しょうしょう、うん、だから忠実やで、はい、こけしさんなんかあのラジオ聞いてくれててみ、うん、いっぱい喋る人、全然喋ない人いっぱいある色とりどり
聞いたらそのコンディションが分かる、
あ、今日調子いいなとか、
あ、昨日餃子寝てんねやこの人とか、
なるほど、うん、
あ、面白いな
と思いますね、だから、はい、ここはね、この先おそらくゲストで出てくるであろう筒井智子さん、
はいはい、
ここは、はいはい、あの方はね、僕とやってもう4年になるんですよ、
はい、
長いんです、一番長いんですよ相方としたら、
はい、
今まで、
はいはい、
1人、2人、3人、4人変わって5人目なんですけど、
はい、
一番長いですね、
はい、うん、
で、まあ、やっぱり最近はほんま正味喋ってますわ、あの人、うん、
そう、最初の頃比べて、
もう最初全然ダメいや、それはそれで彼女のスタイル良、はい、かったと僕は思う、はい、ただ例えば僕と喋るあの番組、
はい
はい、
であればね、うん、だって思わへん、うん、ね、桂小月さんが、
はい、
お昼下がり、
はい、
ね、
はい、
なんか喋りもせんと素敵な音楽かけてもしゃあないやん、はい、ほんなら、はい、それ聞いてもって、
はい、
ね、僕が正味喋るの聞いてもって正味ね、
はい、
うん、あーしょうもないだの、あーつまらんだの、なんとくだらんおっさんだのと、なかなかいいことしてもんがな、オタク正味リアクションしてもらわんと仕方がないんですよ、
なるほど、
でもあれですよ、本当になんかその自分というか素のそのそういうのを出さないと、
はい、
正当な評価って返ってこないですよ、自分に対するものとか番組に対する評価って返ってこないですよ、
うん、
と考えたらやっぱり、はあ、なるほどなっていう、
ちょ
っ
と
感心しっていうか感嘆しきりですよ
ね、え、もうはぁ、あ、となるほどしか今日
しかし君ら寒いとこでこれ収録してるね、
え、寒いですか
寒ないなこれ
いや
君らこれ寒いとこで
ちょっと足元は冷え、
そうですね、足元はちょっとね寒
い、いやでもね、ほんまためになりましたね、
ありましたね、
今日は
ね、
さほどためにはなってないけど、
いやいや、そんなことないですよ、
あ
のお星様になりましたで一番ためになったと思いますよ、この今回が
19回やってて一番間違いなくためになりましたね本当に、
ね、はい、でまだ聞きたいこともいっぱいあるんですけれども、
はい、
なんせ時間がですな、
そうですね、
だいぶ押しております、
押してるでしょ、もうだいぶ喋りますよ、ま
あ、この辺でこのコーナーはちょっと一旦終わりにさせていただこうかと思いますので、はい、
また機会あったらよろしく、はい、ください、
ぜひぜひ、はい、ありがとうございました本当に、
僕もその日がお星様になりますんで
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、以上お星様通信のコーナーでした。それではですね、ここで
一
曲をお聴きいただこうと思いますけど、
はいはいはい、
一曲っつってもこの曲しかないですからね、この番組本当申し訳ないですけど、
はい、
ね、ちょっと、まあ、2曲目も準備しようかなっていう話もしてますよね、
まあまあ聞きたくない方はね、こう3分ぐらいちょっと、
そうですね、3分ぐらいちょっと早送りしてください、
早送りしただけ
で、はい、
はい、
じゃあ曲は50歩100歩で、
50歩100歩
歩いて行こう、
前に進めばその
つかお星さま。チャイニーコジッポヒャッポの意味はわからないけれど、君が50歩進むと僕は100歩進む、
君が100歩進むと私もっと進む。
負けない、
いやいやいやいやいやいや、
負けない、
いや何の戦いですかそれ。
僕が100歩、
いや別に100の方がいいわけじゃないよ。
私が100歩、
いやお前もかよ。
僕が
私が100歩や。
もう勝手にして。
川柳沢子の
星たまに。長い目で見てください。このコーナーは世の中に溢れているこれって私が悪いの、あの行動ってどうなの、といった不満や疑問を僕たちお星様メンバーが有罪か無罪かを勝手に判断してしまおうというコーナーです。はい、はい、今回ねお便りが来ているので、はい、それを紹介いただきます。
このコーナーも引き続きコケシさんに、
はい
は
い、
ぜひとも、
はい、
それから、はい、レギュラーゲストというか、
はい、
平井さんと、それから遅刻してきた先生もここから加わっていただいて、は
い、もういらないでしょ僕ら。
いやいや完全にいるいるいるいる、5人で賑やかにやろうと思いますよ。いいですね、
はい、はい、お便り、
はい、
ラジオネームあさとさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
皆さんこんにちは、初めてメールいたします。早速なんですが聞いてください。この前階段を上っていると前を歩いていたスカートを履いた若い女性に睨まれました、
はい、
きっとその女性は自分の足を僕が見ていると勘違いしたと思われるのですが、僕はそんなつもりは全くありませんでした、
はい、
なんだかとても不愉快な気持ちになりました。
なるほど。
その時はそんな大根誰も見ねえよと内心悪態をつき消化しましたが、なんだか納得いきません。お星様の皆さんも、皆さんは彼女の行為をどう思われますか、よろしくお願いします、ということで、
はい、
いただきましたけども、なかなかねちょっと毒の入ったいい文章でしたけども
ひどくないだってそんな。
まあまあでもこれでもね言ってない、口には出してないですから、内心ね思って消化してるみたいですから、まあね、はい、
はい、あーひどいというのはそんな大根誰も見ねえよがひどいこと、
ひどいでしょそ
れ。いやでも言ってないんですよ口には。
いや言ってないけど、
はい、見てない
。あの、ね、
そっからですか。
見て、あの飛び込んでくるという時もあるんですよ。これは
飛び込んでくるってことありますか。
あのね、
はい、
決してそうね、世の中歩いててもね、そのね、最近特にはね、夏場なんかもう半分以上裸の女多いでしょ。
もうそうです。
ほんまに半分以上も裸やないかそれは。もう
天使に戻った
り。そう、お前何を。僕もほんま聞きたいけど、
はい、
何をもで女性はあんなに裸になりたがるのかと
見られたら怒られます。
そう、ほんでジロジロ
おかしい話ですよほんまに。
大丈夫かって見てあげてるんですよ僕は。お前それ半分以上は裸やぞと大丈夫ですかという視線を投げかけてあげてるんですよ私は。にもかかわらずね、
はい、
きっとそうそう僕もそういう経験あるわ。どういうことで今ああいう川柳さんでもタイプ的にあんまりこうそういう意味ではお嬢様だ。
なるほど、ね、
確かに。
そのあとは
日差したもん。生まれて19年間バイトっていう言葉知らないぐらいお
嬢様だ。バイトって噛みつくみたいな。
そうそう、超お嬢さんのね、うん、どうですか川柳さん、同性として。
同性としてですか、う
ん、はい。
じゃあだからそのなんていうか半分以上裸っていうのは、まあ、夏場は確かに分かりますよ、は
い。まあ、すごい
そこまで出さんでもみたいな、
はいはいはい、
女の私からも思いますけど、
はい
はい、でも、なんていうんですかね、その見てもらわなくても結構 心配していただかなくて結構というか、その男性の方々に見せるためにしているわけではなく、おしゃれじゃないですか、何言う
わ、はいはいはい、そうなんですほんだね、ならばね、例えばもう岡山駅とかではあるのか、はいはい、乗り換えの階段で、はいはい、また岡山は女子高生多いんだ、あれが
駅にね、
ほんで岡山はね、香川に比べるとね、2センチぐらい短いのスカートが、おー早速これのホームラン3分から行くとね、うん、で、階段急やねん、あそこ、はいはいはい、で、エスカレーターも最近ついたんやけど ね、階段利用の方がやっぱり多いんだ、はい、ほんなら、はい、ほんまにね、見たくない階段ってね、そら足元をずっと見ながらの足元も気になるけど、上も実は気になる、どれぐらい突っかえてるかとか、
そうですね、確かに重要なんですよ、
重要なんですよ、はい、そう、前、上を、斜め上を見ないといけないんですよ、はいはいはい、そこへたまたまや、はい、それこそ飛び込んでくるわけや、こう、視界にね、
はいはいはいはい、
ほんならね、前あったやん、ほんま、はい、それまで2人組の女子高生が上がってんねんけど、はいはい、俺斜め後ろでおったよ、右後ろ、はい、斜め右後ろや、はいはい、ほんで俺がこの人衣装カバー持ってるから俺もね、足元も気になるけど上つっかえてたらあれやな、こうってふっと見たらここにちょうど左斜め上に現れて、うおで、はい、右に歩いてたやつがやで、はい、なんとなく後ろも気にしてんねんな、やっぱりな、あ俺と目と目が合うん、
はいはいはいはい、
大谷をほんだ横のやつにこんなんして目配せして、あの学生カバンをピタッと後ろの
ケツにガッとやりやがって、
なんでしょうそれ、
これはこれな、はい、ほんまにまあ可愛かったから言うつけど、
サモーないですね、
これはサモ
ー、これがドヤしたら俺はほんま暴れてるぞほんま
大根だったら
大根
これもなんかひどいですよちょっと今の発言はちょっといかんと思いますよ、その世の中可愛かったもん勝ちみたいな感じ
でもな、僕は思うねん、若者を聞いてくれ、
はい、
な女性は特に過敏に ね、はい、女の人をそういう目で見てとか、可愛いか可愛くないかとか、はい、そんなんだけで男は判断してとか言うけどね、
はい、
言うけど世の中はもっとさ、それ以上に女は男のことをかっこええとか、
そうです
よ、もうね、タイプとかね、もうそういう目で見る厳しさは男の100倍あるからね、
そうです
ね、ほんまやで、
そんなこと
絶対、もう女ぐらい残酷なもんないからね、いや、ほんま、
そうですね、そんなことないでしょ、
セクハラが流行るのはなんかそんな感じがします
よ、そう、ほんまそういうとこない、タイプじゃない男なんて、もう寄りつき、もうこれ何メートル以内、寄り、もう近寄ってほしくもないって絶対思ってるからね、ほんま
この4対1、
ね、
すごい、いつもよりすごい不利なんですけど、
可愛い女の子がおるガソリンスタンドに俺も行く、
お
な、はい、わざわざ遠回りしてでも行く
素晴らしい、
逆方向でも U ターンしてでも行くでも、はい、もっとそれに努力するのが女性、
そうです
よ、そうですよ、絶対そうでしょう、だから、はい、何の話やこれ何の話どうしたらいいの
長いか、
まあ、これは今回の場合はね、
だからミニスカート履いててもカバンで押さえるなということやね、
はい、あそういう服装をしてる以上は、まあ、
以上は
もしくはもともと押さえておいてほしいですよね、
あなるほどね、
最初から
あらかじめ、
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 なんか目があったからこう、
そう、
あまあね、それはね、
でもなんか川内さんもだって階段歩くとき上見るでしょ、はい、
見るよ
でしょ、うん、それと同じなんです、たまたま視界に飛び込んでくることであると思うんですよ、この僕質問で聞いて思ったんですけど、うん、それはしょうがないんじゃないかというか、それで勘違いしたわけです、この今回の場合は女性がね、
はい、
私の足を見てるんじゃないかって睨むというね、
そうですね、
はい、
はい、
これちょっとこの睨むっていう行動がね、じゃあ僕は
そうですよね、短パン履いてる男の人をこう見て男が睨んできたことはありますか、
ありますか、
ないでしょ、
絶対それ話が違う、
いやいや履いてる男が、ね、左斜め上階段登ってて、
はい、
チラッと川内さんが見てやね、
はい、
な、
は
い、なんかちょっと変わった柄のパンツ履いとってみんや、はい、何の柄だって見えへんか
ねえ、見ても別に男の人は多分キっていう目つけしない、
何の柄のパンツあれって
なんかずるくないこれ、
あれですか、
もっと心広くいきましょうよ、
そう、
はい、
仕方ないことはありますよ、
でしょ
でしょ、
うん、完全にこれ有罪だね、この彼女の行動、睨 睨むという行動はやっぱり、
まあね、
どうですか、やっぱ女性から見てもだって浜谷さん睨むことはないでしょって、
はい、
でしょ、目、例えば目があったとしても
ないと思う。
あれ解決しちゃったよ。
カエルさんって今まで一番ムキモってなんかそんなことあった、うこれキモみたいな
知らない男性で
うん、なんかこう世の中で起きたことでうこれキモなんかないですか。
そんな出来事にあまり出くわさないんですけど、私
は出くわしてても気づいてないだけだ。普通の女の子やったらキャーとかハーとか言うてるでも、なんかカメラさんは
隣で一緒にある
ん
で、
うん、なんか気づいてないとかそういう
そうなのかじゃあそういう風なその、
はいはい、
足を出して生活することがほとんどないし、
はいはいはい、
そらもうバーやがそんな夜だよね。
違う、そういうことじゃないですけど、からそんな目にもあったこと。
だからあのね、これ聞いてくれてる人に言いますけど、女性の方に特に、はい、男は決してね、好き好んではそういう場面では見ないです。
はいはい、
見ないです。
たまたま見ないようにしてますから。
そう。
勘違いされると嫌です。
今だってな、街中からのラッシュアワーの電車なんかみんな両手上げてるっちゅうんやね。
そうはいはいはい、
間違われんように
、両手上げなあかんぐらいのこの世の中になってるんやね、
はい、
そうなん、好き好んで見ようからそんなないですね。ただ見せてくれる言うんであればな。
確かにね、もう見せてくれるのもうどんとこいですよね、うん、本当に
ちょっと引いてますけど、ね。
そんなもんですよ。
言葉も出な
くて今が一番なんか気持ち悪い。
キモ人生初のキモよかった。男の柳さんにそういう体験させてあげられて
輝いた瞬間ですよ。
よかった、来た甲斐があったわ。
なんでは
い。
あ、でも実際さ、
はいはい、
なんかあるわけじゃないですか。ガチパンとかさ、そうやって見られたりとかさ、うん
はいはいはい、
っていうこともその大部分の人がそうだと思いますよ。
まあ一部の人がやっぱね、そういう人がね、問題のある行動とかね、はいはい、
だから どの人がそうかは分からないじゃないですか。
まあ分からないですね。
どの人がそうか
は分からないです
。だからね、
まあ、予防ってことですか、
はいはい、そう、
念のためじゃない
ですか。注意するというか、
はいはい、
そういうのがあるじゃん。
はい、
睨みたくもなるじゃん。
睨みたくなるんですか。
なると思うよ。
じゃあ長ズボン履きましょう。予防の方法がおかしいというだけじゃなくて、だから人を嫌うような予防策はやめましょう。
まあね、まあ確かにね。
まあ、でも女の人としてはやっぱおしゃれをしたいっても強いんですかね、やっぱそういう。
あると思いますよ。ね、
難しいですね、そこは。またこの場合は完全に有罪になりそうですけど、この場面だと圧倒的な。ちょっとまあ睨むっていうのがちょっとね、今回まずかったかなっていう彼女の行動としてはね。え、
はい、すいません、
謝っちゃいましたよ。
なんか
何ですか、ちょっと言っといてくださいよ、もうちょっとまだ文句があるなら。
だってその睨んだってことは、
はいはい、
なんかそん分かったんでしょ多分。そのね、
はい、あ、見てる、こいつ見てるだ、
こいつ見てる、
あ、自分の足を見てると。
そう、
でもね、このあさとさんのメールちゃんと読みました。僕にそんな気持ち、そんな、ね、つもりは全くありませんでしたって言ってるんですよ。
いや、それがなんか、ね、
本当か、あ、それは嘘だと言ってたんですよ、まさかリスナーさんがお便りをくれた。せっかくの、これは嘘だと言ってたんです
よ。4月1日だけに。
あ、なるほど、嘘だ。
ほら、そうだ。
あ、嘘だでいいんですか、これは。
だって違う、だからね、
はいはい、
だから、そん無意識というか、はいはい、あるじゃん、やっぱり。だってあったら見るでしょ。なんか言ってなかったっけ、前そんなこと。
あったら見る。あ、目線には入ります。
まあ、見るとか見える、
はい、見える
見える
見えます。
見える
見える
見てるんじゃないですか。
見える
見える。
もういいや、勝てや、今日は。
今日は勝てって放棄しましたよ。
はい、ということでね、あさとさん、今回は有罪ということになりました。
あった、ま
あ、いや、これはね、女性陣は納得いってないと思う。
まあ、でもじゃあ女性陣ですね、お便りを募集して反論をね、またね。
そうね、私一人では勝てません。
はい、ということで
最新求むみたいな。
そうですね、最新 の大根情報も食べてください。絶対怒られる
よ。怒られますよ。
まあ、以上、スカンクラをな。
永井圭介の長い目に見てくださいのコーナーでした。
そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
先生のツッコミ始めましたではどうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを、
新ファイナルショックには私たちに答えてほしいクイズを、
じゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを、
長い目で見てくださいには有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください。
はい、その他普通のお便りや番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はすべて同じメールアドレス、お便りアットマークやなすたcom、 otayori アットマーク yanastar.com です。ホームページのメールフォームからも送れますのでそちらもご利用ください。というわけで、
はいはい、
ちょっと拡大版でお送りしております、はい、お星様になりました、
はい、
エンディングです、
はい、
もう疲れ切っております。
そうですね、何でしょう ね、肉体的なというか疲労とプラス精神的疲労
本当にね、はい、こけしさんをゲストに呼ぼうってなった時からもうずっと大丈夫かな大丈夫かなっていう緊張しっぱなしだったわけですけど、
今回も完全に飲まれてましたね。主導権があると思います
ね。横で聞いてて、ね、
あ、そうですか。
とりあえず誰の番組やろ。
可愛いね、伊沢子の冠は下ろした方がいい。
今回は
今回ちょっと勝田こけしのに変えといた方がいいですかね。本当にでもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうなんですか、こちらこそ。まだ機会あったら、
はい、
はい、まあ久しぶりにこんな寒いところで喋った
んで。でもここに来ていただいて、こけしさんの夢が叶ったと、スタジオでタバコが吸える。
そう、はい、そうなん、僕ほんまこれしてみたかったんです
。ほら、
ほんまに良かったです。
だってね、タバコ吸えるのって大物の証ですからね。繁盛亭っていう寄せ小屋がね、はい、あるんですよ、うん、で、今日日芸人の世界でも禁煙なんですよ、
うん、
楽屋は、は
い、
楽屋でも一人だけ、220人中一人だけ許されてる方が、誰か言ったら桂雑魚場師匠ですよ。大物じゃないですか、本物でしょ。
そこまで一瞬にしてこの番組になり得たわ。
そうなんですよ、これ多分もう最初で最後だと思いますよ。こんなことできるのは仕事中に多分、
うん、また吸いたくなったら来てください。
夢を叶えた。ぜひぜひ。いや本当に、なんかあのね、
はいはい、
いろいろためになる話も、
賞味ですね、今日の
賞味、
はい、
忘れんようにせんと、すぐゲストの方に聞いたお話をね、忘れるのが欠点なんでね。今日はちゃんとメモして帰りたいと思います
。
はい、で、
はい、
あのですな、
はい、
ゲスト、今日本当に超大物ゲストに来ていただいたんですけど、
はい、
次回もなんとですね、
はい、
ゲストのアポイントメントを取っておりまして、
はいはいはいはい、
おそらく来ていただけるんではないかと、
はい、
おそらく
まだ、 いやまだちょっとね、お仕事の都合が、ね、 はい、ありますから分かりませんけど、おそらく再来週の次回も、
はい、
ちらっとさっき名前は出ましたけど、
はいはいはい、
こそっとしとこう。
次ね、出ていく方もまたこうね、喋るのが本職というかね、
ね、
またね、これちょっと飲まれそうですけど、ね、頑張りたいですね、次は。
そうですね、
次こそは
次こそは賞味を賞味を、賞味で、そうしっかりできるように頑張りたいと思いますので、
そうですね、はい
はい、次回もぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います、
はい
はい、というわけで今回はこの辺でお別れしたいと思います、
はい、
次回もお付き合いください。この時間のお相手は川柳と
長井と
平石と先生と、
そしてゲスト
桂こけしでした。
バイバイ、バ
イバイ、
バイバイ。
今日のハイライト、
今日のハイライトは大物ゲスト桂こけしさん登場、そして川柳さん初のキモでした。